ブユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日もルイノワールユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの塚月ユリアと申します。本日のとっても素敵なゲストの方をご紹介いたします。元ムエタイチャンピオンで女性格闘家女性ボディーガードの西岡麻子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、西岡さんは今回当番組初出演になりますが、簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、世界2冠でムエタイでベルトを取らせていて、
はい、すごいですよね。ベルトを取らせていただきまして、今さらっと言っちゃいましたけど、
はい、
でも実はすごいこと言ってるんですよね。もうチャンピオンですからね、
はい。あとその後はやっぱり、はい、試合相手がいなくてですね、結局もう男性と数試合させていただいて、勝ってしまってるので、まあ、女性では男性と試合して、勝ったっていうのはあまりプロの男性と試合して公式で試合したっていうのは、私だけかな
って。すごいですね。世界唯一男性と試合をして勝ったっていう、
はい、
すごいですね。
ありがとうございます。
それは女性の対戦相手がいなくって男性と試合をされたっていうことですね。
そうですね。
すごいですね。
よく組んでくれたなと思って。
どうの男性からしても女性と戦うとなると、うん、なんか嫌だったりしないのかな。まあ、やっぱり
そういう人もなんかちょ
っ
と、
ね、倫理観の面からして男性が女性を守るっていうのは古今東西結構ある価値観だから、そう、女性と平等に戦うっていうのはね、ですよね。男性側からすると、なんかそういう倫理観的な面で、ちょっと嫌だなって思ったりはしないんですか。
やっぱり嫌だったらまず受けないとも思いますので、
確かに、
はい。まあ、その中で、まあ、ある程度その名前が出てきて、はい、じゃあやってもいいかって言ってくださって、はい、だんだんこう数試合やっていくうちに、うん、まあ、やってもいいかという感じでやってくださる方
も、やってもいいかな、
いいかなぐらいで、はい。
素人的な質問で申し訳ないんですけど、はい、女性の格闘家と対戦する男性って、うん、やっぱり体格的に背が低かったりとか、体重が低い人が選ばれるんですか。
揃えられました。ちゃんと軽量で揃えられて。
なるほど。じゃあ割と細身の男性が選ばれ、細身といっても格闘家だから筋肉質なんでしょうけど、
うん、そうですね。同じ、その時公式はフェザー級ですね。うん、だからフェザー級の男性と一緒に回されて、はい、はい、今もうちょっと大きくなってますけど。
当時はフェザー級でした。勝ったっていうことですね。
はい。
すごいですね。
ありがとうございます。
じゃ男性と試合をすることの方が多かったんですかね。
まあ、後半はそうですね、はい、男性と試合しかなかったので、
はい
はい、で女性も結局、うん、何人かねフェザー級の女性が、うん、声かけていただいて、
うん、
で実は試合の話もちょろっと出たけど、あれはやめておけとみんなから言われたっていう風に何人かが言ってたので、うん、結局女性とは結局試合は組めないということですね。
おー、なるほど。いやでもすごいですよね。何歳から格闘家になったんですか。
ですね、何歳から、最初は空手を、
うん、空手を、
はい、大阪で空手の方をやっていまして、うん、まあ、そこでまあ、やっていくうちに、
はい、
変な話、やっぱり気に入った男の子と練習がしたくて、うん、
はい、かわいい、
かわいいですよね。その時はかわいかったんです。
今も
かわいい。なんか一緒に練習、まあ、近くで練習できたらいいなって思っていたらですね、うん、なんかだんだん一緒にど付き合いとか普通にて、あれなんかあれ違う方向にちょっと
違う方向に、あらすごく近づきになろうと、教えてって可愛く言おうと思ったらど付き合いになっちゃったっていう、
もう普通になんかあれなんか男と同じみたいな扱い。
あ、なるほど。じゃあその方とは進展はしなかった。
ないですね。
ちょっと全然違う方向にやったっていう。
うね、
まあ、でも結果的には良 かったですよね。
そうですね。
それが未来のチャンピオンの第一歩だったっていうことだから。
そうです
ね。やっぱり恋の力って何よりも強い、強いですよね。恋のためには結構何でも女性は頑張っちゃいますよ。すね、特に若い時はね。そう。すごいですね。で、そこから、どうやってムエタイの方に、う
ん、ですね、結局、その後、オーストラリアに、まあ、語学留学に行くことになってしまって、
はい、
でやっぱり練習場所をちょっと探してたんですよ、うん、まあ、なんか肉ばっかり食べるし、ちょっとさすがにもうちょっと動かないとこれはと思って、
うん、
なんか練習場所を探してたら、うん、ムエタイジムがありまして、はい、でそこでムエタイをやることになりましてですね。
なるほど、
はい、でまあ、ちょっと、まあ、いつも大体いつも毎回あれなんですけど、突然試合出てくれって言われるんですよ。
突然なんだ。突然っていうのは何日前とかですか？
時はもう1週間もなかったんじゃないですかね。
1週間もない時から突然出てくれって、それは急ですね。
確かね、いやすごい大きな女の子なんですけど、うん、まあ、エキシビションで女性ちょっと一人入れたいから、うん、まあ、やってくれないかって言われて、うん、で、まあ、私もそうは言ってもメタイの試合なんてやったこともないので、じゃあもう顔はボコボコに殴られますよ。だけどなぜかそのなんでしょう、ボディともうローだけで勝ってるっていう、なんか不思議な、
すごいですね。
いや、
めっちゃ痛いんじゃないですか。
なんか
顔ボコボコに殴られたらね。
そうですね。顔顔面ありはその時初めて経験して、うん、で、まあ普通は危険ですよね。
危険ですよね。
だけど、うん、勝ってるんですよ。なんかね、
なんかさらりとまた、すごいさらりとすごいこと言います。顔ボコボコに殴られながらなんか勝っちゃった。
なんかいつの間にか
勝っちゃったっていう。すごいですね。なるほど。でもその1週間も経たないうちに依頼をいただくってことは、結構格闘家って体作りとか普段からしなきゃいけないんじゃないですか、と食事制限をしたりとか、ね、逆に食べたりとかしなきゃいけないんじゃないですか。その1週間も無駄しないうちから言われても、その急に食事制限、体作りとかも間に合わない人も多いでしょうし、ですよね。
だからエキシビションなので、まあそういう、ガチンコでしたけれども、結局そういう体重はなく、でも向こうもエキシビションって言いながら66キロで、言っちゃった、でかい、2階級上で出てきちゃったので、だからまあこちらも何も制限することもなく、まあ呼ばれたから行くかぐらいの、
呼ばれないか素晴らしい。
その程度だったんですけど。
そうか、なるほど。お互いに条件が一緒だから、まあ、いっかみたいな感じですかね。
そうです
ね。まあ、向こうも十分に準備してないし、まあ、いっかみたいな。そうなんですね。1週間もしたうちにっていうのは、向こうもそうってことでしょ。
いや、私、誰だったかちょっともう思い出せないんですけど、まあ、オーストラリアの大きい女の人しか私には、もう記憶してないので。
なるほど。
まあ、その後どんどんね試合もあったんで、その時はもうちゃんと今度は体重揃えてちゃんとやっていってますけど、その時はもうなんかまだ言葉もちゃんと話せないし、
そうですよね、
そうなんかただ言われたままリングに上がって
言われたままそんな感じなんですね。
そうですね。で向こうも何言ってるかわかんないし、
なんかよくわかんないけど、とりあえずリングに上がって気がついたら勝っていた、でも皮もこぼになっていたっていう、
楽しく、いい思い出ですね。
いい思い出だね。
そうか、
それがきっかけにムエタイ何度か出場したりして、
そうですね、それから日本帰ってきてからも、顔面ありの、まあ、試合をするように、なって、その後ですね、やっぱりシュートボクシングの、あ、名前言っちゃっていいんですか？
はい、
全然いいですよ。シュートボクシングで、力炎館のリキさんの方から、いきなりですね、もう トイレで待ってるんですよ。
女子トイレで待っている。
そう。でも、君いいよって絶対プロでやりなよって言って、うん、もうすごい声かけていただいて、
すごい。
もうでもね、見た目はね、いでたちはね、うん、もうヤクザそのものなんですよ。
まあそうでしょうね。
そうね、うん、やっぱりトイレの前で待ち伏せされてるって、もう怖かったです。
ああ、そうか、チャンピオンでもそう、怖い、怖い時は怖いんです
ね。
そうか、リンプの時は怖くはないけど、そういう時は怖いっていう。
いやもうそれはトイレの前でね。
まあ、まあ、びっくりしちゃいますよね、そうですよね。トイレの前にヤクザみたいな人がいたっていう、
声かけて
る。そうですよね。それは怖いな。そうか、それでどんどん出世していって、はい、有名になって、はい、
ありがとうございます。
大飛躍の人生、大飛躍の半生を送ったっていうことですね。
そうですね。だいぶそうですね。異色ですよね。
すごい、すごいですよね。で、格闘家を辞めたのはいつぐらいですか？
辞めたというか、
辞めたは今ボディーガードとかなさってますもんね。うん。
結局まあ形上はそうですね。もう
試合には出なくなった。
試合には出ないっていうかね、もう声もかからないし、もう、うん、結婚して子供もいるので、うんうん、全然そこから何も言ってこないし、でも、突然、また突然なんですけど、
はい
はい、エキシビションで、うん、10日前とかに、いきなり、はい、やってくんないとか言って、
いきなりすぎる、
いきなり
急に
男ですよ。
あら、すごいですね。いきなり10日前にまた男性と対戦してくださいっていう。
そうそうですね。
ああ、すごいですね。
そう、なんかね、あいつなら断らないだろうってなんか向こうで決めたらしい。
で断った。
断ってないです。
断って、あ、出るんだ。出るんだ。
出ました。
出たんだ。
出ました。
おお、すごい。どうでした？
いや、まあエキシビションなんで、うん、相手はさ、その時はね、確か寺戸さんっていうね、はい、やっぱりクラッシュのチャンピオンなので、はい、
うんうん、
やっぱり私、そう、10年ぶりにリング上がって、うん、しかも女性ですし、やっぱりこう、
うん、10年ぶり、
うん、で、やっぱりその時はね、ちょっと、時間短くて助かったって思っただけなんですね。
はい、はい、
うん、やっぱりすごいと思って、怖みがありましたね。でまたそれから1年後に、
はい、
はい、エキシビションで、うん、今度は5日前に言われ
て。5日前なんそれ、急すぎる。
急すぎるんですよ。
それ誰かドタキャンしたかとかじゃなくて、
あれって確かね、ドタっていうかね、確か誰か謝ってましたね、うちの選手が怪我したんで、ちょっと代わりにとかって、なんか誰か言ってた記憶してますけど、
なるほどね。
なんか、それも、まあ、大変だったけど、まあ、5日前に。
かかった？
え？
かかった？
負けた？っていうか、あれもエキシビションなんで、
勝ち負けはない？ない？
エキシビション、勝ち負けは基本ない
んで。あ、ないんだ、うん。そういうもんなんですね。
うん、一応、技を披露して、うん、まあ、選手との間のハサミっていうか、はい、そういう感じで、余興みたいな感じで、でも余興ではなかったですね。結構ガチンコです。
ガチンコで。そうか、なるほどね。
うん、聞いてないっていう感じで。
そうか、でも女性格闘家やってるとやっぱりそういうファンとか多かったりするんですかね。なんか最近こうプロレスラーの女性がアイドルみたいな活動をしていたりとか言うじゃないですか。そういう感じになるのかな。やっぱり衣装もね、言葉いいのか分かんない、やっぱ露出があるじゃないですか。だから、ああ素敵っていう、筋肉女子大好きとかさ、でやっぱりさゆかさん可愛いし、
可愛
いし、うん、そういう衣装と言ったしてたとか、皆さんにそういう衣装出るとやっぱり、こうなんかレースクイーン好きみたいな感じの男性が、うん、来る人は。
ですね、私の、ちょうど私の、うん、あれぐらい、後半ぐらいかな、ちょっと女性がちょっと、おしゃれな服になり始めたっていうのはちょっと一瞬ちょっとあったんですけど、
ですよ、なんかスカートみたいな可愛らしい感じの、
スカートになってきたのは、こう、そうですね、もうだいぶ経ってから、なんか 頭のなんか編み込みやらなんやらなんか派手になってきたのでっていうような感じで、うん、私の時はまだそういう感じではなかったんですよ。
なるほど、そうなんですね。最近、うん、
練習着の中でどれが綺麗かな、よしこれにしようぐらい。
あ、そんな感じなんだ。
そぐらいで、
あれと全然違うんですね。
だからちょっと、うん、そうですね、アイドル路線で行ってみたかったですね。
可愛いから。そうそうそう。
なんか多分すごいいっぱいファンが結構あの。ちょっと際物的な感じですかね、はい、あの男性と試合してるし、ちょっと違
う。いやでもかっこいいじゃないですか。
ありがとうございます。
うん、なんかバイオハザード女優さんみたいな、ね、
そんな
かっこいいじゃないですか。
アクション女優さんかっこいいじゃないですかね。
ミラジョボビッチみたいなね。もう
なるほど、すごいですね。そして今はまあ試合もちょくちょく5日前とか10日前に、
はい、
いや声をかけていただきながら、まあ、メインはボディーガード。
そうですね、今は、まあ、ボディーガード、あとインストラクターも、は
い、インストラクターを
させていただきながら、はい、そうですね、やっぱりボディーガードって言っても突然、はい、あの話が入ってくるので、うん、まあそうですね、あの、まあ、その時にはあのさせていただいてっていう感じですね、はい、
なるほど。ボディーガードの仕事というとやっぱりなんかストーカーとかに狙われてる女性から、
うん、
そう、女性と一緒に、女性がどっか出かけるときに女性と一緒にお出かけをして身を、ま、守るっていうようなお仕事ですかね。
そうですね。
おー、なるほど。実際危ない目とかやったことありますか？なんかストーカーに限らず狙われてる女性、まあ、男性を狙う女性ストーカーもいるかもしれませんけど、はい、うん、そういう犯人に会ったことあります？
のところ犯人というふうには、ところ はない、うん、まあそうですね、交代も多少あるので、はい、
うん、
私の実感ではそういったことは、うん、とりあえず見受けられなかった
んですけど、でもよかったですよね、はい、その方がいいですよね、
はい、
うん、じゃあ周りのボディーガードさんとか、ま、周りから2匹話して、実際そのなんだドラマみたいに映画みたいにボディーガードと犯人が格闘するっていう場面もあることはあるんですか？
いや、私の時はまああまり見たことはないんで、
ただ
基本的にやっぱりそういう人がやっぱり目に、うん、目の前にいるのに入ってくる人もまあそう
そうですよね。そんなドラマのようなことはなかなかないですよね。
やっぱりあの一人の時とか、うん、やっぱりそういうのを狙ってやっぱり来たとか、やっぱりあのですね、やっぱりその方もあの一人の時にあの、
はい、
あの覗かれたということで、でなんかそういう、うん、やっぱり脅迫やっぱりありまして、うん、まあ、その中であの声かけていただいて、で、まあ、やっぱりその間は安心です、
はい、
本当に、うん、あ、やっぱりみんなもいるので全然そういう、まあ、そういったことは、まあ、基本的には起こらないですね。やっぱり目の前にそういう人がいれば、
うん、まあそうか、でもそうですよ、一人の時の方を狙っちゃいますよね。そうか、中にはこう狙われてないのに狙われてるっていう勘違いしているような、
あ、そうそうそう、
経験のある人と言ったらいいのか、そういう方からの依頼も結構あるんですかね。
そうですね、あの前回そういうことは、はい、あの今のではないんですけど、前回そういうこともありましたね、はい、
おー、やっぱり、
はい、
なんか前探偵事務所さんとかもこの番組にお呼びしたことあるんですけど、同じこともおっしゃってましたね、はい、やっぱり実際狙われていないのに狙われてると妄想してる方とか、
うん、
特に、うん、お金持ちの社長さんとか、なんか財産狙われてるって狙われてないのに感じがしていて、うん、自己尾行してくれみたいな依頼があったとか、楽しく聞きましたね。
そうですね、うん、まあ結局私その方あの見た時は全然そんな狙われてるっていうことはないんですけど、はい、やっぱりあの背後をこう通られるとやっぱり恐怖を感じるとか、やっぱりそういうのはやっぱりあるので、やっぱり その安全、あのやっぱり、うん、やっぱ気持ちだけでも、うん、あのせめてあの、まあ、身辺やっぱり警護させていただいて、あのまあ、壁際を歩いたりとか、そういう感じであのうまくあの、
はい、
あの相手があの、まあ、困らないように、
うん、
あの、
うん、
一緒にあのついていったりとかしてます、
はい、なるほど、素晴らしい。
すいません、
まあ、すごい気持ちが、ね、落ち着きますよね、
はい、
うん、
じゃあやっぱり普段からボディーガードとかインストラクトとかされるためにも、うん、食生活とか気をつけてらっしゃるんですかね。
そうですね、
うん、体型を維持するためっていうかやっぱりね、うん、筋肉量を絶対減らしてはいけないっていうことでしょ。
まあそうです、
ね、どんな食生活されてらっしゃるんですか。プロテインとか。
プロテインっていうかそうですね、はい、別に私はそんなに他の人方とかたまによくプロテインとか飲んでらっしゃる方とかいますけど、はい、うん、私は基本的にそういうのを取らない
ので。そうなんですね、うん、
できるだけまあ食べ物と、うん、まあプロテインっていう形ではなくてうん、サプリメントとかそういうので、うん、うまく調節しながら、あとはもうできるだけ食事で気をつけて食べていきます。
食事で気をつけて食べる。じゃああまりなんだ脂っこいもの食べないようにとか。
そうですね、あ食べてますよ。
いやじゃないからね。
もうそうか、
まあそうよ、ね、そうか、うん、そうか、うん、まあ、でも日頃の筋トレとかも欠かさずに。
そうですね、まあ筋トレっていうかまあ普段そのインストラクターもやってますので、はい、まあある程度他の人よりかはやっぱり気にかけてやってると思います、
ね、すごいですね、うん、で今ご結婚されてお子さんも2人いらっしゃるという、
は
い、
そうです
ことで、あいいですね、
ありがとうございます。
いや差し支えなければ旦那さんも格闘家とか
みんなそう言うんですけれど
ね、そう思った、ね、
うん、普通の人が、
あそうなんだ、
うん、おお、むしろ格闘技やってること知らなかったんです。
あ知らなかったんだ、うん、そうか、あんまりいやニュースとかそういうニュースとか知らなくって、
うん、
おー実はっていう、
教えなかったんですね。
教えなかった。
だから結婚10年目で、
うん、
動画を見つけられてしまいました。
あびっくり、
ね、びっくりですね、うん、なんで男と試合してんの
まあまあまあ即即ですよね格闘家でしかも男と試合をしているっていう、
いきなりそんなものを見つけられちゃってね
あらあらあ らどこで見つけたんですかねそれは
ですね、これは一回ね全部私の動画がね、はい、全部消されちゃうことがあったんですよ、全部はい、過去のものが、
はい、
でまあだからずっと私のこと気づかなかったっていうのもあったのかもしれないんですけれども、うん、でいやこれじゃいけないっていうことで私の大先輩の金沢さんとか、
うん、
そういうゴングさんとかが、うん、みんながこうちょっと取り上げて過去の動画とかを載せてくれたんですよね、
うん、
そしたらやっぱりまたちょっと見るようにちょっと YouTube で出てくるようになったり、うん、
なるほどね、
あれこれ、これ君だよねみたいな
それはびっくりですよねまさか嫁がミラジョフビッチだったっていうすごいですよねそうか、まあまあまあでも旦那さんにもご理解をいただいて、
そうですね、うん、あまあやりたいこと
やりたいことやれば、ああいい方いい方です ね、
そうですね、
まあ、だから今もうちょくちょく5日前とかに試合かかってもじゃあ行ってらっしゃいって感じで、
それはですねそれはね言わないですね、
それは言わない
言わない、できるだけ言わないけど、まあそんな大怪我っていうほども、うん、見た目一見ねわからないんで、うん、まあやっぱりインスタとかなんか見たら次の日見たらもう試合してるとか
報告しないんだそもそも旦那さんに。
とりあえずこれはね、うん、報告ちょっとできないですよね。
ああまあまあまあまあ絶対失敗しちゃいますよね。そうよね、うん、試合から帰ってきてあなんか傷が今日は多いじゃないって
そうです、ね、
傷ができないそもそも。
あまりね顔はね、うん、言うほど傷はつかないんですよね。
あそうか、
まあうん、体はちょっとつくかもしれないけれども、
う
ん、
じゃあどうしたのって、まあ、この傷はどうしたのってどこで転んだのって
そう、まあ、うん、あまりその時はそうですねあんまりそう気づかないかな、でも
傷に気づかない、
は
い、
まあ遅かれ早かれ気づくんですけれども、
はい、
まあその前に顔が上がっちゃうんで
そうですよね、
だからもうね見たら試合してるわけですからね、
うん、そうか、まあしょうがないなって思う、うん、じゃあ
もうそこからはもう何も言えない、
ね、何も言えないあれもね包容力があるいい旦那様ですね。
そうですね、
うん、ちょっと フェイスブックと拝見したんですけど、はい、あの本当にお顔出しも可愛いですけど性格も本当可愛くってこうで最近の趣味で豚カフェにね娘さんと息子さんを連れていくとか絵も描かれてらっしゃるとか あとお料理もお得意でですね、うん、娘さんとクリスマスにあの娘さんに教えたケーキを娘さんが作ってくれたっていう風に。
そうですね、はい、もうでも教えたって言っても一番最初の頃で今はもう自分でどんどん、
うん、はい、
どんどん行きますので自分で、
はい、
あのまあ
すごいですね、はい、うん、娘さんとか息子さんは格闘技やらないんですか。
ですね、
あ、三の受け継いでる、うん、
ちょっとだけ練習してたこともあるんですけれども、うん、結局娘の方はそうですね、今はお料理とかの方のクラブとか行っちゃってるので全然今そういうのはやってないですけど。
そうなんですね、
はい、うん、あのでもやらせたらあの全然本当に普通に強いんで、
普通に強い、まあ、普通にサイとおっしゃいますけどうん、多分その遺伝子を築いてるから多分ね才能はあるのかもしれないですね。
結構
そう、う
ん、あの変な話、うん、あの練習してるのバカバカしくなるぐらいちょっと強いです。
わお、すごいすごいですね、うん、でもその方がね将来的にも心配ないんですよね。
まあそうです
ね、なんかきっとね、お母さんが可愛いから娘さんもどんどん可愛くなってモテモテな子に育つだろうから、なんか変な男来た時に自分で撃退できるっていう風に、
ね、ってくれるといいですけど
ですよ、ね、やっぱ今の時代ね、こう自分で自力で撃退できるようになれば、うん、願わくばそうですよね、うん、変な人がどんどん増えてるし、
そうですね、
うん、
まあ、これからやっぱりそう身辺警護とかそういうのもやっぱりどんどん普及していっていかないと、やっぱりこれからやっぱり以前のような日本ではないので。
そうですよね、はい、それもやっぱ男の逆恨みとか一番めんどくさいじゃないですか。
そうですよ ね,
ね、そうそうそうそうそう、
あの、ね、それこそあの元彼に虐待とか受けてとか、うん、そういう方とかたまに聞きますし、
うんうんうん、
そういう方はぜひ声かけていただければと思います。
素晴らしい、そう、そうですよね、うん、やっぱりこう女性がやりするにはこう自分の気持ち分かってくれる女性のボディーガードさんが一番いいと思いますので、
うんうん、
男性のボディーガードに元彼が DV やとかって言ってもやっぱりちょっと目線が見る目線がちょっと違うでしょうし、
うんうん、
ね、やっぱ女性は女性同士の気持ちがお互い理解できるのが絶対あるから、
そう
です
ね、うん、女性の方がやっぱりそういう方見たことありますけど、うん、結構ボロボロになって本当にかわいそうですね、う
ん、ね、女性の方が我慢強いですし、
うん、ね、
うん、男性の方が、まあ、諦めが早いっていうか、女性の方が、まあ、尽くしまくって我慢強いから、そう、
うん、ね、
そうですよね、
頑張りすぎない、
はい、
イベントは、
はい、はい、はい、
大使、カロナ大使、
あ、はい、はいはいはい、
あのとあのそういうのでこれからの日本を良くするっていう、はい、そういう講演会に、うん、石見会長と佐藤さんと、うん、
はい、
あと音楽家の、はい、お名前をちょっと、
はい、
忘れてしまったんですけど、
はい、
はい、そういった方たちで皆さんで講演会をさせていただくところで、まあ、参加させていただくことになりました。は
い、
まだ何をちゃんとするのかちょっと分かってなくてですね。
はい、まあ、はい、また5日前とかに連絡が来るんですかね、主催者から。ね、また5日前に、はい。
まあ、そこで、はい、お話もさせていただいて、はい、その後懇親会もありますので、
はい、
まあ、その時にもし直接話とかあれば、皆さんと 話、はい、話せる機会もあると思いますので、ぜひいらっしゃってほしいですね。
はい、ありがとうございます。2月5日ですね。場所はどのあたりでしたっけ？はい、でも、まあ、ホームページとか、多分、さよこさんのフェイスブックとか見ればわかりますよね。
これから載せます
か？これから、わかりました。これから載せてください。はい。いや、素晴らしい方ですね。はい。おおらかですよね。おおらかで。
ありがとうございます。
おおらかさが多分、世界チャンピオンになった、 一つの才能な、うん、でもあるんでしょうね。
ありがとうござい
ます。細かいことを気にせずに大らかにこう流れたままに身を任せて生きるっていう。
そうですね、一本どっか行っちゃってるっていうところですね。
素晴らしい、いや素敵だと思います。今日はありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。今日の素敵なゲストは元ムエタイチャンピオンの沢岡麻子さんでした。ありがとうございました。また来週会いしましょう。ごきげんよう。